Nikkei Business Online
Podcast. Chika Ishiguro no Business English. Here we go.
Nikkei Business の石黒千佳子編集員と私 NB オンラインキャスターの坂井英子が米国発の最新ビジネスニュースを題材にちょっと役に立つ英語を毎週ご紹介します。石黒さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ビジネス記事を読みながら気軽に楽しく英語力をパワーアップしていただけたらという気持ちでお届けします。
さて石黒さん、今日取り上げるのはどんな記事でしょうか。
今日はビジネスウィークオンラインに4月4日付で載った記事 A Sterling at Idea Lab を取り上げたいと思います。 A Sterling at Idea Lab、 Idea Lab、 動き出すといったところでしょうか。
Idea Lab？ え？ラブって愛のラブですか。
いえいえ、愛のラブではなくて、このラブは研究室とか実験室を意味するラボラトリーを略して言うラブです。アイデアラブといっても聞いたこともないという方多いと思います。アイデアラブは90年代後半、米国でネットブームに火がついた頃、大変な注目を集めたビル・クロスというアメリカ人起業家が立ち上げた会社の名前です。アイデアラブは直訳するとアイデア実験室、つまりいろんなビジネスのアイデアをどんどん事業化させていこうという意味の会社のようです。
アメリカでは有名な会社なんですね。
そう、このビル・グロスがどんな起業家なのか、今日はネットバブル時代にネット関連のニュービジネスをよく取材していた編集部の松浦由紀子記者に解説してもらうことにしました。松浦さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ネットバブル期というと、日本でも渋谷のビットバレーとかが話題になっていました。そこでもビル・グロスは有名な存在だったと聞いていますが。
そうですね、あの頃は渋谷のビットバレーでも、目指せアイデアラブと言っていた起業家が何人もいました。ビル・グロスは96年にこの会社を創業して、インターネットを使ったビジネスモデルのアイデアを次々に考え出して事業として立ち上げていきました。この記事にも書いてありますが、アイデアラブはビル・グロスが自分で生み出した事業以外にも、事業の芽を見つけては出資したり、オフィスを提供したりして育てていくインキュベーターとしても知られていて、ピーク時には同時に50社以上のベンチャーを育てていたと言われています。
株式公開した会社もありましたよね。
そうです、記事にも出てきますが、アイデアラブから生まれた企業の中で一番話題になったのは、ネット上でおもちゃを売るイートイズです。99年にアメリカで上場した時は時価総額がすぐに70億ドルを超えました。日本円にしてざっと9000億円です。これでビル・グロスはすごいネット長者になりました。また今ではヤフーの傘下に入った検索サービスのオーバーチャーもあります。これもアイデアラブから生まれた会社です。オーバーチャーは検索サイトで最初にキーワード広告を始めた会社で、今でこそ Google が圧倒的な強さを誇っていますが、 Google の広告モデルもオーバーチャーからヒントを得たと言われています。とにかくビル・グロスはアメリカのドットコムブームの中では花形の存在だったと言えます。
ただイートイズは上場から2年足らずで在庫の山を抱えて倒産しましたね。他にも破綻したビジネスがたくさんありました。そんなわけでネットバブル崩壊とともに、ビル・グロスの名前も最近はすっかり聞かなくなっていたのですが、そのビル・グロスが最近このアイデアラボで再び動き出したというのが今回の記事です。
再びビル・グロスカムバックっていうことですね。では石黒さん、まずタイトルの英語のポイントから教えてください。
Sterling の Stir ですね。 Stir というとかき混ぜるという意味をまず思い浮かべそうですが、動き出す、動いていなかったものがゆっくりと動き出すという意味もあります。ここでは A Sterling at Idea Lab ですから、アイデア工場に動きあり、ニュアンスとしてはアイデア工場再び活動開始かといった感じです。
わかりました。本文に移りましょう。記事の要約を書いたリード部分をまずお願いします。
はい。Bill Gross backed some of the dot-com boom's most innovative startups and its biggest flops. Now he's mulling his first IPO possibility in years.
ここでのポイントはどこですか？
Innovative startups と IPO possibility ですね。まず最初の Innovative startups は革新的な新興企業という意味です。 Start は始まる、 Start up となると始めるとか開業するという意味で、今回のように名詞で使われると 立ち上げたばかりの会社、新興企業という意味になり、ビジネスではよく出てくる言葉です。ですから、Bill Gross backed some of the dot-com boom's most innovative startups というと、ビル・グロスはドットコムブームの最も革新的な新興企業を backed、支えたとなります。でも、ビル・グロスが backed、支えたのは innovative startups だけではありません。この文章をもう一度読むと、Bill Gross backed some of the dot-com boom's most innovative startups and its biggest flops とあります。Its biggest flops。Flop は失敗なので、biggest flops だと大失敗。つまり、ビル・グロスはネット時代の最も革新的な企業を支えたけれども、大失敗もたくさんしたとなります。そしてその彼が、Now he's mulling his first IPO possibility in years とリードは続きます。
IPO って株式公開のことですよね。最近は日本でもよく来ますね。
その通り、イニシャルパブリックオフェリング、新規株式公開のことですから、 IPO possibilities というと株式公開の可能性ということになります。これもよく使う表現です。なので、 Now he's mulling his first IPO possibility in years というと、今やその彼が mulling 検討している IPO possibility in years、 つまり数年ぶりに株式公開を検討しているとなります。
また株式公開をするかもしれないなんてすごいですね。底力ありって感じですね。では石黒さん、今日取り上げる本文の方の説明をお願いします。
はい、さて本日はこの記事の冒頭の段落に注目してみましょう。まず第一段落を読みます。 He's an entrepreneur with nine lives. Bill Gross, founder of Pasadena-based technology firm Idea Lab, rode the dot-com rocket as high as anyone in the late 1990s. His internetIncubator hatched dozens of companies with names such as Tickets.com, Wedding Channel, and City Search. But by year 2000, the one-time billionaire was scrambling. Idea Lab laid off workers, closed offices in New York and Silicon Valley, and negotiated settlements with angry shareholders who sued him to get their money back.
ちょっと長い段落ですね。皆さん、記事を見ながら聞いていただけると分かりやすいですよ。石黒さん、ここでのポイントは何でしょうか？
ええ、今日は今読んだ冒頭に出てきた9 lives を覚えていただければと思います。He is an entrepreneur with 9 lives. 彼はしぶとい起業家だという意味になるんですが、この9 lives という表現、強運の人とかしぶとい人を表す言葉としてよく登場します。もともと、A cat has 9 lives.という言い回しがあって、直訳すると猫は命が9つもあってなかなか死なないという意味なんですが、そこから Have nine lives といえばなかなか死なない、しぶとい、強運の人という意味で使われます。
じゃあ私の上司、日経ビジネスオンラインの川島編集長はまさに Has nine lives の人ですね。だってどんなに失敗しても絶対にめげないですものね。
確かにそうですね。はい、では、第一段落を簡単にご説明します。He is an entrepreneur with nine lives. Bill Gross, founder of Pasadena-based technology firm Idea Lab, rode the dot-com rocket as high as anyone in the late 1990s. 彼はしぶとい起業家だ。米国カリフォルニア州パサデナに本拠を置くアイデアラボの創業者ビル・グロスは、90年代後半、誰よりもたくさんのドットコム企業を立ち上げた。His internet incubator hatched dozens of companies with names such as Tickets.com, Wedding Channel, and City Search. このインターネットに着目したインキュベーター企業は、つまりアイデアラブは、チケット .com、ウェディングチャンネルやシティサーチなど多くの企業を立ち上げた。
石黒さん、石黒さん、今言ったチケット .com とかシティサーチは、今もアメリカでは結構人気のサイトらしいですよ。昨日の夜、日経ビジネスのニューヨーク支局のステイシーさんに聞いてみたら、チケット .com はコンサートのチケットを買うのによく利用されてるし、シティサーチはいろいろな街のレストランを探すのに便利だって教えてくれました。
そうらしいですね。と、まあビル・グロスは企業をたくさん立ち上げたわけですが、 But by year 2000, the one-time billionaire was scrambling。しかし一度は億万長者になったビル・グロスも、2000年には業績が悪化、資金繰りにも困窮した。 Idea Lab laid off workers, closed offices in New York and Silicon Valley, and negotiated settlements with angry shareholders who sued him to get their money back. その結果、アイデアラボは社員を解雇し、ニューヨークとシリコンバレーのオフィスも閉鎖。加えて株主からは投資した資金を取り戻そうと訴えられ、法廷闘争までする羽目に陥ったというわけです。記事によると、ビル・グロスはこのほどアイデアラボの株式を一部買い戻すことが決まったとあります。ビル・グロスは今回は2000年以降の失敗の経験を生かして、在庫や人手をあまり抱えなくて良いビジネスを追求していく方針ということです。そしてその第一弾として今抱えている会社の一つ、インターネットブランドという年商規模約3億ドルの会社の上場を検討しているそうです。
アイデアラブは GE の会長だったジャック・ウェルチをはじめ、コンパクの共同創業者のベン・ローゼン、あるいは映画監督のスティーブン・スピルバーグも出資したことでも知られた会社です。ここへ来て復活を狙って再び動き始めたということでしょう。
ネットバブルの寵児と言われたビル・グロスが再び米国のニュービジネスの世界で熱い注目を集めるか、今後の彼の行動が注目されます。ぜひ皆さん記事を読んでみてください。
はい、ありがとうございました。なお、日経ビジネスは年間予約購読で読者の皆様にお届けしています。年間購読のお申し込みはフリーダイヤル 0120-241-341、 フリーダイヤル 241-341 までお電話ください。受付時間は朝6時から夜10時まで、年中無休です。またインターネットの NB オンラインからもお申し込みいただけます。サイトのアドレスは business.nikkeibp.co.jp business.nikkeibp.co.jp と入力してください。日経ビジネスオンラインポッドキャスト、来週も NB オンラインで月曜日に配信します。それではまた来週。松浦さん、石黒さん、ありがとうございました。
Nikkei Business Online. Nikkei Business Online. Podcast.